世俗にありながら出家する生き方と、まあそういうようなね、まあ内容のものをですね、収録したんですけどもね、まあどうしてもね、不完全燃焼で言い足りないところがあったんでね、まあ今日は今年最初だしね、まあ、撮っちゃえということでね、もう3本目なんですけれどもね、収録しようかなと思ってます。さっきの話の続きですね。ですから、まあ、ぜひですね、第164回の世俗にありながら出家する生き方と、これをお聞きになった上でね、こっちの方ね、続きで聞いていただきたいなというふうに思います。でね、まあ、この紀元前のね、まあ、インド北部、まあ、ネパールとかね、チベットとか、まあ、あの辺のね、まあ、ヒマラヤ山脈をですね、中心に、まあ、修行している人たちがですね、まあ、仏教、で、さらにそのね、前提となっている、その、バラモン、そういうですね、思想を作り上げたんですね。で、で、その人たちは、まあ、なぜね、この世の中を嫌っているかというと、まずこの弱肉強食の、非常にこの、まあ、心の清い人にとっては、生きづらい世の中であるっていうね、この世の中の、世の中自体がね、この、なんだか生態系っていうかね、この生態系自体が嫌であるというね、そういうことなんですよね。まあ、それがまあ原因であると。で、もう二度とね、この世の中には生まれたくないと。じゃあ なぜ生まれてくるかというと、カルマがあるから生まれてくるんだと。じゃあカルマがあるから生まれてくるんだったら、じゃあカルマをね、まあ焼いてしまおうじゃないかということでね。で、いろいろと修行して、もう二度とね、生まれ変わらないようにするんだということですよね。で、まあ自殺という手段を選ばないのは、自殺してもね、まだカルマというのは残ってしまうから、だから再びね、生まれ変われないようにするにはもうカルマを焼くしかないんだと、まあ、そこまでまあ考え詰めていくわけですよね、彼らはね。で、じゃあなんでこの世の中、このね、非常にこの住みづらい世の中が存在しているのかというね、なぜ存在するのかっていう、この宇宙の存在理由ですよね。で、この宇宙の存在理由ということを考えるとですね、やっぱり行き着くのはこの旧約聖書の話ですよね。で、旧約聖書のこの、まあ、万能の神っていうかね、全知全能の神っていうのがまあ最初にいてですよ。まあそれがまあ、作り上げた世の中であるというふうにね、言われていますけども、もしそういうなっていうのは全知全能の神みたいなね、そういうものがあるとするならば、この弱肉強食のね、まさにこの地獄とも言えるようなね、この世界を作り上げること自体がですよ、残忍な行為じゃないですか。だからもしそういうね、存在があるんだったら、それは神じゃなくて俺悪魔じゃない、なんじゃないかっていうふうにね、思ってるわけです。だから、そういう彼らのね、作り上げた、その西洋の、その彼らの作り上げた、説は私はね、非常に採用できないんですね。まあ、全知全能の神なんていないだろうと私は思ってるんですよ。じゃあどうやってこの宇宙はね、出来上がったのかっていうとね、本当わかんないけれども、まあ、できちゃったんでしょうね。できちゃって、結果として生物みたいなものができちゃったんですよ。だから誰かの意思でもって作ったんでなくて、意思も何もなくて、ただできちゃったんでしょうね。うん。で、生物ができちゃったんでしょうね。で、誕生してしまったんでしょう。で、今ね、カルマとかなんとかって話をね、盛んに話してましたけどもね、それも今のね、現代のこの物理ではね、全然進めのつくもんじゃないけれども、もっともっと発達してくると、もしかしたら、そういうカルマみたいなものもね、もしかしたらその、粒子の中の粒子みたいなものがあってね、本当のもう極限の粒子、みたいなね、形で、カルマは存在しているのかもしれないですよね。 昔の人はね、この遺伝子なんていうものもの到底想像がつかなかったでしょ。でも今みんな遺伝子って言ったら、あーってなってくるわするわけですよ。あーなるほど、遺伝子ね、 DNA ねって。それと同じようにね、カルマっていうのがもしかしたら物理的に存在するのかもしれないし、そうなるとね、もう当然のことながらこの死後の生命っていうのもね、物理的に説明できるのかも、説明できるようになるかもしれませんね。ある種の質量を持っているってことですよね。生命自体にある種の魂自体にある種の質量があってね、まあそれは分かんないけれども、ともかく結果的に、このね宇宙ができちゃったと。で宇宙ができてって生命ができちゃったんじゃないかと、でできちゃったからここに我々はこうして生きているんだという結果論でしかないと思うんですよね。ただまあ生き物っていうのは悲しい存在ですよね。それ自体が悲しいですよね。だから本当に皆さんいろんな生き物知ってると思うしね、空を飛ぶ生き物もあればね、地を這う生き物で海の中をね、海の中に存在する生き物とかいろんな生き物を見てると思うけれども、生き物って悲しいじゃないですかね。だって生きるためにみんな生き物っていうのは必死ですからね。音ちょっと変わりましたでしょ、ちょっとマイクの位置を変えてね。で寒いんで、ジャンバーを着てるもんだからね、ジャンバーの音がこれ擦れるんだわそうするとねシュッとノイズが減るんですけれどもね、ちょっとすいませんね、もう寒いんで北海道札幌市なのでね申し訳ないです。それでですね、札幌暖かいんですわ。今年は暖かいんですね。0度前後で気温が推移してるんです。これから多分もっと落ちてくるとは思うんだけどもね、そこまで落ちてこないと思うんですね。いつもよりはね多分今年は暖かいんじゃないかなっていうふうに思ってますね。0度前後っていうのはすごいですよね。今までの札幌では考えられなかったね。本当に昔は札幌もね、もっと寒かったんですけどもね、まあ、そんなどうでもいいですけどもね。まあ、例えば皆さんこの生きてるじゃないですか。生きてから肉体があるでしょ。で、がんになるじゃないですか。がん。で、がん細胞ってなんでがん細胞があるんだろうって話ですわね。なんでがん細胞ができちゃうんだろうって。考えてもしょうがないですよね。これできちゃうんですよね、これね。細胞のこれ異常ですよね。細胞に何らかの異常が起きて、で、できちゃったのがこれがん細胞ですよね。がん細胞っていうやつ、悪性腫瘍ですよね。だからに生命っていうかね、生物自体がこれ悪性腫瘍みたいなもんなんじゃないかと。宇宙のがん細胞なんじゃないかっていうふうに俺は思ってるんですよ。宇宙にできたがん細胞、これが生物なんじゃないかと思ってるんですね。まあそこまでね、仏教とかね、あるいはバラモン教でそこまで言及されてるわけじゃないけども、まあ俺なんかはね、まあそういうふうに思うんですわ。だからまあもともとね、ない方がいいだろうと思ってるんです、こういうものはね、だって弱い命を強い命がね取ることによって成立しているこの弱肉強食の社会じゃないですか。でこんな世界になってもう悪魔でしかないでしょ。悪魔的世の中でしかないじゃないですか。だからこの生物とかね、こういう世界っていうのは生命の世界っていうのはない方がいいと俺は思ってるんですね、存在しない方がいいと、肉体がないんならいいんです。生命体だけだったらいいんだけどもね、ただこの肉体があるばかりに、殺さなければならないと、ね、他の生き物の命を奪って生きなければならないというね、こういう残忍なね、ことになっている。だない方がいいと。だから少子高齢化でね、大変だ大変だって言ってるけども、まあ私のね考え方で言えばね、少子化いいことだと思ってるんです。でどんどんどんどん人口が、小さくなっていって、で最終的にはね日本がなくなってもいいと私は思ってる。で日本なんてね消えてなくなってしまっても全然問題はないっていうふうに思ってるんです。で、世界自体がねどんどんどんどん縮小して、でまあ人類が耐えてしまった方が私はいいとすら思ってるんですね。ただそうすれば悲しみがないじゃないですか、それは素晴らしいことはいっぱいありますよ。素晴らしいことはいっぱいあるけれども、それ以上に悲しいことがいっぱいあるじゃないですか、世の中には。そういうものはやっぱなくなった方がいいと思ってるんですね。 ただまあ現実としてね、まあこの世の中があるっていうことでね、まあ我々、まあ人間社会っていうのもそれなりに頭を使ってね、じゃあどうやってこの社会をね、まあ成り立たせていくのかということで考えついたのが、やっぱり人権思想っていうものですよね。これが人権思想が生まれていったと。それがまあ残念なことにこのヨーロッパを中心に生まれてきたっていうかね、東洋が起点じゃなくてね、西洋のね、まあキリスト教的な考え方っていうのがベースにね、この人権思想っていうのが出てきたと。まあそこであるのがまず自由、そして社会ですね。自由権と社会権という二つのものがあるってことですよね。でこの自由権というのは一体何なのかって言ったら、例えば言論の自由とか思想の自由とか信教の自由とか結社の自由とか、とにかく自由にやらせなさいっていうことですわね。好きな服を着せてくれって話ですよね。そういう自由権っていうのがあるわけですよ。ところがじゃあ好きな服を着ていいですよってことになってるけども、じゃあ裸でもいいですよねっていうことで、真っ裸で街歩いてたら、これ、捕まってしまいますよね。だから自由っていうのはこれ限度があるわけですよ。で、他者に、迷惑をかけない程度の自由っていうところなんですよね。じゃあ一方、この社会権っていうのは一体何なのかというとですね、人間にこの最低限の幸福というのをね、これをこの、担保するっていうか、約束しているんですよね。うん、国民に対して、ね、あなたは最低限、この程度は幸せになれますよというものを約束しているという、ね、それがもう全ての国民に対してそれが約束されているという、これが社会権なんですよね。これというのは平等という考え方が根底にあるわけですよ。で、この社会という、社会権と自由権というものが、これたびたびこれが矛盾するんですよね。例えば昔の中国共産党、昔のね、中華人民共和国の、まあ俺なんか子供の頃の中国っていうのは、それこそみんな人民服っていうものを着ておりましてね、服が自由でなかったんです。で、みんな人民服っていうのを着て、なんか帽子をかぶってですよ。で、歩いてたんですよね。ちょっと深緑色みたいな、そういう色のね、服をみんな着ていたっていう。こういう服の自由っていうのはないっていうのは一体どういうことかって、それはそれで楽なんですよ。みんな同じもの着ていりゃいいんだから、制服なんだから。うん、だから非常に楽なんだけれども、じゃあ今度みんなでこの、じゃあ今服も自由に着ていいよっていう風になってますよね、中国ではね。で、服を自由に着るようになると今度ファッションで競争をやり合うわけでしょ。あの人よりも美しく、あの人よりも小綺麗にってやることによってね、おしゃれおしゃれでおしゃれ合戦が始まってきて、これ面倒なことになってくるわけでしょ。だからまあ自由か社会かって話になってきて、この二つがもう争い合ってるわけですよ。で、イスラム圏というのはどっちかっていうと、この自由圏よりも社会圏の方を重んじるんですね。自由よりも社会全体の利益というものをまず優先して、で、そのためにはね、自由の方を少し犠牲にしても構わないと。だから女性なんていうのはね、肌を露出できないでしょ。だ体全体を真っ黒くね、真っ黒い服でもって体全体を覆ってですね、で目しか出しちゃいけませんっていうのが、これがイスラムのね、女性の本当のこのスタイルですよね。ただまあそれがあまりにもひどいっていうんでね、ちょっと柔軟なね解釈をするイスラム国、イスラム教の国のね、アラブの人のところでは、そこまでしないで、もう少しカジュアルな格好をするんですね。でもやっぱり原理的なところっていうのは、まあ、要するにイスラム国みたいなところっていうのはそういうのを認めないで、ね、目しか出しちゃいけませんみたいなことになってね、これはもう完全にこれ自由権というものがね、棚上げされてるっていうか、限りなく自由がないっていうことなんですよね。仏教だってね、例えばお釈迦さんはね、仏教の団体を作ったんですね。お弟子をたくさん集めて仏教の団体を作ったんだけどもね、やっぱ出家者にはね250回、男で250回で女はもっとあるっていうんだからね、女の出家者っていうのは250の戒律ってことですよ。ものすごい戒律ですよね。女はもっとあるっていうんでね、だから ただものすごいあるったって日本だってね、民法があって刑法があってっていうふうに考えたらもうものすごい数の法律に縛られてるからね。だから250回がすごい数かっていうとね、あもしかしたらそうでもないかもしれないけれどもね、とにかくそういう制度でもって人間を縛るんですね。弟子たちを縛って、で教団を縛って、それで教団の秩序を維持するっていう面では自由権よりもやはり社会権をね、非常に重んじてたのかなと。お釈迦さんの、教団というのは、やっぱ自由権よりも社会権の方を重んじてた。そういうような教団なのかなというふうに思うけれどもね。やっぱ仏教的にもね、この自由というのが、やっぱり欲につながってくるんですわ。で、この欲っていうのはこれカルマにつながってくるでしょ。例えばこの財産を所有するってことになるでしょ。でも財産を所有するということ自体がやっぱりカルマのこの遠因になってくるっていうかね、遠い原因になっていってしまうっていうのがあるんですよね。だから基本的には物を持たないっていうふうにね、仏教はなっているわけでありましてね。ですからこの江戸時代のこの良寛さんっていうね、マリツキ良寛さん、子供とね、遊んだ良寛さんのね、新潟のね、新潟県のこのあばら屋にね、住んでね、はっきり言ってもう物を全然持っていないっていうかね、かろうじて持っていた布団すら泥棒に盗まれてしまうっていうね、そういう良寛さん、そういう生き方が仏教では推奨されてきてるんですね、昔からね。それはまあ持っていることがカルマにつながっていってしまうからということなんですよね。要するに奪ったり奪われたりってことになっちゃうからですよね。だからとかくやっぱり欲望を刺激してて犯罪の温床になってきますよね。やっぱ物質っていうものはね、自由というものがね。だからやっぱイスラムの方の考え方からしてみたら、だからそういうものを、そういうのはやっぱりこの先進国のね、西側のこの先進国の、まあ東側もそうだけども、悪いところっていうふうに考えるんですね。キリスト教系のこの悪いところっていうね。だから、そういうものをね、まあ真似しないようにしようっていうんでね、イスラムはイスラムのね、この独自路線を歩んでるというか、社会権を重んじるっていうか、そういう独自の考え方をしているっていうことですよね。でもキリスト教がそういう、なんつうか、物欲主義っていうと、そうじゃなくて、パウロのね、手紙とかっていうのは新約聖書にあるけれども、そういうのを読むとどっちかっていうとやっぱ仏教団体にね、非常に似ているような考え方をね、パウロっていう人はしていたなっていうふうに思いますよね。まあ、結婚しないで結婚するなって言ってますよね、パウロさんはね。まあ、できれば結婚しない方がいいですよって話をね、パウロもしているっていうかね、だから本当に仏教団体のね、原始仏教団体のそういうものに非常にパウロもね、近いことを実践していたなというふうに、まあ、思うんですけれども、ただまあなぜかこのなんていうか先進国、特に先進国っていうのは、まあ、非常に自由権が自由権を暴走させて、で欲望を刺激して犯罪の温床になってるっていうかね、でまあ皆さんね、もうご存知のこの社会主義ですか。で社会主義っていうのは要するに社会権を当然のことながらこれを重んじていくわけですよね。だから社会主義に対立するのは民主主義じゃないですよ。社会主義に対立する概念は民主主義じゃないですよ。そうじゃない、それはもう大間違いですからね。社会主義に対立する概念はこれ自由主義ですから。で政党で言えばこの自由主義っていうのは、まあ、自民党ですよね。あとまあ維新の会なんかもそうかな、自由主義ですよね、連中はね。あとまあ社会主義っていうのが、まあ、社民党と共産党ですか。でまあ民主党はまあ半分ぐらいが、まあ、社会主義なのかな、でまあよくリベラルとかってね、リベラリズムって言い方するけども、これはリベラリズムっていうのはこれ自由主義、もともとは自由主義っていう意味ですね。ところがなぜかね、この時代とともにこのニュアンスが変わってきて、今リベラリズムっていうと中道左派っていう意味になってるんですね。中道っていうのは何かっていうと、さっき自由主義と社会主義っていうふうに言ったけども、まあ自由を重んじるか社会を重んじるかっていう時のに、まあいろいろ、まあ揉めるんだけど、そこでね。だからそのまあ真ん中辺を取っていきましょうというのは、これが中道なんですけどもね。中道よりもどっちかというと、やっぱりこの社会寄りっていうかね。それがまあ中道左派っていうね。この中道左派に対してリベラルっていう言い方をして、 だから民主党の人たちの中では、まあ、まあ、リベラル勢力を結集してどうのこうのっていうのはそういう意味で、中道左派っていう意味なんですね。で、まあ、本来の自由主義の意味っていうのを、リベラリズムっていうのはこれ、なくしてるんですね。意味が変わって用いられてしまっていると。特に日本ではそうですね。海外ではちょっとわかんないけれども。で、言葉ってのは難しいですよね。で、特に時代とともに変わってくるしね。だからそこで本当に俺なんかもイラつくんだけどもね。特に右翼と左翼という、右派とか左派とかね。まあ、左巻きとかそういう言い方、右巻きとか左巻きとかって言ってるけども、まあ、この辺のね、定義の仕方っていうのも非常に私、今、不満を感じておりましてね、うん、イライラするんだけども、だ本当にもともとこの、右派っていうのは、これ資本主義ですよね。で、左派っていうのは、共産主義ですよね。資本家っていうのはね、誰か金持ってる人間が事業を起こして、で労働者を雇って商売するっていう、これがまあ資本主義ですよね。で、共産主義っていうのはそういう資本家と労働者というものを作らないで、この事業ビジネスというものを国営化公営化することによってですね、この資本家と労働者というもののね、この対立をなくすんですね。で、さらに、財産を共有する。だから、私有財産をなくしていくってことですよね。まあ、私は、私有財産なくせとは思わないんだけどもね。そこまでは思わないんだけども、私有財産はあってもいいと思うんだけども、俺は、相続税 100% にすればいいと思ってるんですね。で、相続税 100% にすればどうなるかというと、今の麻生さんとかね、安倍さんもそうだけども、親が金持ちでしょ？親が金持ちで、ね、親が金持ちだから子が金持ちというその連鎖がずっとあるわけでしょ。そういうものを断ち切ることができるんだよね。親は親、子は子っていうふうに分けることができる。要するに子供に相続させることができなくなっちゃうっていうことだから、あくまでも自分の財産は自分の責任としてね、まあ作っていかなきゃならないと、ね、親の財産にすがることっていうのができないということですよね。まあ、全然できないっていうこともないんだけども、生きてる間はね。ただ死んでから相続っていうのがなくなるから、親が死んだらもうそれはアウトですよね。全部国に没収されてしまうと。そういうふうになると、あ、国に没収されるんだったら生きてるうちに使うじゃないかっていうんでね、それで、推薦贈与っていうのも行われてもいいと思うんだよね。それは親の持ってる金を生きてる間に子供にやるっていうことで、ただ年寄りが今金も握ってますからね、それが若い世代に行くことによって若い世代も生きやすくなるし、また子供がいないと、だから生前贈与もできないっていう人はどんどんどんどん自分で遊びますよね。年寄りでも遊んでどんどん消費しますよね。だから年寄りが金を蓄えるということがなくなってくると、だから死ぬまでに全部使わないとお金に没収されるわけだから、だからどんどん使えっていうんで、これ消費が伸びるっていうんでね、だから私はそういうふうにすればいいと思いますよ。所得税じゃないや、相続税 100%、消費税上げるよりかよっぽどいいですよ。相続税 100% にした方が絶対しないだろうけどもね、政治家の人たちは親が金持ちの人ばっかだからね、まあともかく、まあ資本主義と共産主義というのは、まあ、そういうもんだってことで、でこの資本主義の方を、まあ右翼、ね、右派、あるいは共産主義のことを左翼、左派という言い方をしてたんですよ。ところが今ね、なんつうかね、この愛国心が非常に強い人だし、で、韓国を倒せ、中国を倒せっていう、そういう連中を右翼って言ってですよ。で、それに対して、いや、やっぱりもっとね、中国とも韓国ともね、仲良くして日本も反省すべきところは反省した方がいいんじゃないですかっていう人たちを左翼っていう言い方をするようになってるんですよね。で、これって、定義が全然違うわけでありましてね。もともとそういうな定義ではないわけですよ。全然違う定義を右翼左翼ということにね、しちゃってるわけでありまして。彼らは右翼でも左翼でも何でもないんですよ。ね、 やっぱり日本に誇りを持てとかね、安倍さんみたいなもんですよね、日本に誇りを持てとか、日本は美しい国であるとか、で、韓国とか中国とかぶっ倒せみたいな考え方っていうのは、民族主義なんですよ。民族主義者というね、ナショナリズムっていうね、ナショナリスト、そういう言い方をね、本来、それが正しい表現方法です。彼らに対する正しい表現方法は民族主義者です。右翼ではないです。ね、民族主義者で、かつ左翼の人っていうのがいるんです、世の中にはね。私みたいな、どっちかっていうと。例えば中国なんかもね、民族主義で、しかも、左翼ですよね。まあ今、資本主義になってきちゃってっけどね。中国は資本主義になってきてしまっているけども。まあ国家資本主義ですか？今、中国はどっちかっていうとね。でもだんだん普通の資本主義になってきているでしょ？中国っていうのは。市場がどんどん開放されてきていくからね。そのうち他の国と何も変わんない。ただの普通の資本主義の国に中国はなると思うけどもね。ただ昔の中国はね、毛沢東が生きてた頃っていうのはまだ共産主義でね。で、共産主義で、かつ民族主義だったんですね。中国に対する、なんつうか、なんか誇りっていうかね。もともと中国は民族主義が強いんです。中華思想っつってね。で、あとこの民族主義を嫌悪する連中っつうのがいるんです。まあこれをまあ言うなれば、これ非民族主義と、私がそういうふうに、ね、そういううまい言い方がないもんだからね。だからみんな左翼って呼んでるけども、左翼っていうのは共産主義者だから、違うから。だから左翼と呼ばないで、まあ私は非民族主義というふうに言った方がいいのかなと。だから非だからあらずだから、民族主義者にあらずっていうことでね。反民族主義でもないんだわ。反民族主義になっちゃうとまた違うからね。だから国は愛していると。ただ国を愛せと強要されたくないっていうかね。私は国を愛してますよ。日本を愛している。でも日本を愛せ、愛さなければならないと強要されたくないという、まあそういう考え方かな。それがまあ非民族主義っていうね。だからまあ、例えば愛国者っていうのは、俺なんかも愛国者ですよ。でも愛国者っていうのはいいと思うんですね。みんなほとんど愛国者でしょ。でも愛国主義者になると変わってきちゃうのよ。その主義がついちゃうっていう、変わってきちゃうんです。だから愛国主義者となっちゃうと、これがやっぱりその民族主義者になっちゃうんですね。だからただの愛国者だとね、それはもう非民族主義ですよね、立場としてはね。ただまあ日本にいながら、例えば在日韓国人の方とかっていう、そういう人もいますわね。まあそういう人の中にはね、反民族主義みたいな人がいるかもしれませんけどもね。まあ要するに日本が嫌いな人たちですかね。まああとですね、保守っていう言葉ですよね。だから今言ったこの民族主義の人ですか、民族主義とか愛国主義とか、そういう連中が自分たちのことを保守って言うんですよ。それは自分たちを右翼と言われたくないんですね。右翼って言われることを嫌うんですよ、彼らは。だから保守っていうふうに自分で呼んでんだけども。もちろん右翼という言葉自体も間違ってっけどもね、保守と呼ぶのもこれも間違ってますよ。保守っていうのは非常にね、文字通り保守っていうのは変えないっていうことですから、これが保守ですから。政治で言うならば、現体制を保守する側っていうことですから。現体制って一体どういうことかって言ったら、現体制っていうのは資本主義でしょ？だから資本主義を保守するってことになりますよね。どっちかって言ったら保守主義っていうと、日本で言うとですよ。日本で言うと保守っていうのは資本主義になりますね。ただね、もう一歩踏み込んでね、ちょっとややこしい話すると、共産主義の方が保守なんですわ。どっちかっていうと。なぜならば資本主義っていうのは、次々と新しいものを作り出していくっていう考え方でしょ。新しい製品を作り出していく。ところが共産主義っていうのは、一応その資本主義のシステムが乱熟して、物質的にも豊かになったと。これ以上便利を追求しなくてもいいと、利便性を追求しなくてもいい。で、そこで共産主義に切り替えるという思考があるわけだから、現状に満足する保守の集まりなんですよね、共産主義っていうのは。だから本質的にはね、共産主義の方が保守なのかなと思うけども、まあそれはね、ちょっとね、 まあそういう考え方もあるよ程度でいいと思います。ただ一般的には保守は資本主義です。それで間違いないです。で、まあ今回の結論ですけども、まあイスラムのやり方も邪道だけれども、まあイスラム教自体が邪教だけれどもね、まあ仏教からしてもやっぱりね、社会権の方を重んじるべきだと思っています。はい、終わります。